ただいまより、主の年2023年9月3日、新規日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。だから、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。賛美歌242番を賛美します。詩編講読、詩編第一編、講読詩編の9ページになります。詩編第一編、いかに幸いなことか、罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない、その人のすることは全て花のように 神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙第4章22節から24節、新約聖書の357ページです。エフェソの信徒への手紙第4章22節から24節。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。お祈りをいたします。天の父なる神様、8月の時を守り導いてくださり、今日新たに9月の最初の聖日を迎えました。私どもこの時新規日としてこの礼拝を守ります。あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共に心を奮い起こしてあなたの皆を賛美し、あなたに礼拝を捧げることができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように、どうぞこの礼拝においてあなたの皆のご栄光を豊かに表してください。どうぞここに集う私ども一人一人にあなたの救いのご計画をどうぞお示しください。あなたから聖霊を豊かに注がれ、それぞれに与えられた使命と役割に進んでいくことができますように、どうぞ一人一人をあなたが強めてください。また今この時日本において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してくださいますように。主よ、教会の交わりにつながる一人一人を覚えて祈ります。どうぞ教会につながる一枝一枝をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また体調を崩している者、これから新しい道に踏み出そうとしている者、さまざまな課題や問題を抱えている者、疲れや悩み不安の中にある者、それぞれの事情によって今この時この礼拝に 作ることができないでいるもの、一人一人をどうぞあなたが支え、励まし、導いてくださいますように。主よ、私どもの教会が置かれていますこの埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院みとり幼稚園の働きを覚えます。どうぞその働きを豊かに祝し、集う一人一人をあなたが導き豊かに祝福してください。そして私どもの教会が置かれているこの地に住む一人一人をあなたが導いてくださいますように。またそのことのためにあなたから託された伝道の使命を大胆に果たしていくことができますように強めてください。主よ、今日本は戦後78年の時を過ごしております。この地上においてウクライナの地を含めて多くの人々が犠牲になっている、紛争が、戦争が続いている地域があります。また病に苦しみ災害に苦しむ者がおります。どうぞあなたの憐れみによって苦しみあえぐ一人一人を救い出してください。どうぞ苦しんでいる者、悲しんでいる者をあなたが助け慰め、またその一人一人に手を差し伸べる者をあなたが強めてください。どうぞこの地上においてあなたにある平和が実現されますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌449番を賛美します。どうぞご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、心の底から新たにされてです。古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけなさい。神様は今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、そう語ってくださいます。心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につける。今日私たちは、そんな風にして新しくなるために、この礼拝へと集いました。新しい人を身につけなさい。皆さん、今日はようこそ、聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日は9月最初の礼拝で、新規日の礼拝です。新規日の新規っていうと、なんとなくですね、その言葉の響きから、ご新規様の新規とかですね、新しく何かをするという新規ですね。とか、あと、新規一転の新規、心の動きというですね、その新規を連想するかと思うんです。でも違うんですね。漢字を見てみていただくとわかるんですけども、奮い起こすと書いて、新規日というふうに読みます。もともとは、ラリーデイといって、アメリカの教会から来た伝統を翻訳したものなので、ちょっと分かりづらいと思います。19世紀のアメリカで、主に教会学校で、夏休みの間、子どもたちがサマーキャンプとかで遠くに行っていた。その子どもたちが9月に戻ってきて、再び集まるので、再結集をして、心を奮い起こそうというのが、新規日ということになります。聖学院教会でも8月の間は、聖日礼拝と教会学校の礼拝以外の集会はお休みにしていましたので、9月から再結集です。今日、みんなで教会に集まって、心を奮い起こして、古い人を抜き捨て、新しい人を身につけ、心の底から新しくされていきたいと思います。心の底から新しくなる。私たちはきっといつでもそう願っていると思うんです。でもどうでしょうか。新しくなりたいと思っていながら、私たち心のどこか深いところで、なかなか新しくなれないでしまっている。もう自分は新しくなれないんじゃないかと思い込んでしまっているということがあるのではないでしょうか。そんな思いを歌った詩があります。中原中也という詩人の歌なんですけども、汚れちまった悲しみにという、そんな詩です。こんな言葉なんですね。汚れちまった悲しみに。今日も小雪の降りかかる。汚れちまった悲しみに、今日も風さえ吹きすぎる。汚れちまった悲しみは、例えば狐の皮ごろ。汚れちまった悲しみは、小雪のかかって縮こまる。汚れちまった悲しみは、何望むなく願うなく。汚れちまった悲しみは、気体のうちに死を夢見。汚れちまった悲しみに、痛々しくもおじけづき。汚れちまった悲しみに、なすところもなく日は暮れる。まあ、こんな詩なんですね。今年の夏はですね、とっても暑いので、 小雪がどうのって言われてもあまりピンと来ないところがあるんですけども、でもですね、この汚れちまった悲しみっていう表現はきっと誰にでもですね、わかる表現なんじゃないかなと思うんですね。私たちは誰でも新しくなりたいって願うんです。でも心のどこか深いところで自分はもう新しくなることなんてできやしないって思っているのではないでしょうか。中原ジュリアの詩はそんな思いを言葉にしてるんですね。汚れちまったって言うんです。人生を振り返ってみると、いろんな苦しみや悲しみや様々な出来事があって、自分の人生が汚れちまったって、そう思えて仕方がない時ってあると思うんですね。もう自分の人生は汚れてしまって、もう新しくなることなんてできやしないって、そんな風に私たちも思うことがあるのではないでしょうか。でも大丈夫なんです。聖書は語ります。汚れちまったらそれを脱げばいいんだと。汚れちまったものをそれを脱いで新しく着ればよいのだと。私たちは新しくなることができるんだ。なぜならば私たちが新しく着るべきものを神様が用意していてくださるのだから。そのメッセージを神様は今日聖書を通して私たちに語ってくださるんです。この言葉は2000年昔にパウロという人がエフェソという町のクリスチャンたちに送った手紙です。エフェソというのは今のトルコの西側なんですけれども、当時そこにあった都市に住んでいたクリスチャン、主にユダヤ人ではない異邦人、ユダヤ人から見れば外国人のクリスチャンに対してパウロはこの言葉を語っています。もしかしたらエフェソの町に住んでいたクリスチャンたちも心のどこかで思っていたのかもしれません。汚れちまったって。今日の聖書の箇所の少し前の17節から読んでみますと、こんなことが書いてあります。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩む。知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために、神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかし、あなた方は、キリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。そして22節からは、だから以前のような生き方をしてというふうにパウロは続けていくんです。エフェソの町に住んでいたクリスチャンは、以前はキリストを知らずに汚れちまった生活をしていたかもしれません。もしかしたらサタンが人々を神様から遠く引き離すために放縦な生活とかあらゆる不しだらな行いといった誘惑に引きずり込んでいっていたのかもしれません。17節の愚かな考えに従って歩むというこの愚かなという言葉は虚しいという意味の言葉です。神様とそのご計画を知らずに生きようとすることは 本当に虚しいことです。私たちを作ってくださったお方と、私たちが作られたその命の目的を知らないということは、私たちが作られて与えられたその人生の意味がわからないということだからです。だから、神様とそのご計画を知らずに生きるということは、虚しいことなんです。18節にはこうあります。知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのため、神の命から遠く離れています。この固くなさと訳された言葉は、この時代の医学の用語で、例えば骨折をすると骨が折れたその部分が固まって治っていく途中に今までよりも太く強くなっていく、硬くなっていく、硬化をしていくということを表す言葉なんだそうです。神様とその救いのご計画があるということを知らずに生きてしまう、それは私たちの人生に目的があるということを知らずに生きようとすることです。だから、人生の中で苦しみや悲しみといった現実があると、その現実の前に私たちは心が折れてしまうことがあります。心が折れてしまうと、骨が折れた後にその部分がますます太くなっていくように、私たちの心もますます固くなになってしまうのです。神なんていないんだ、そういうふうにますます強く思い、そして自分さえ良ければいいんだという自己中心の罪の中に歩むようになってしまいます。パウロはそのような異邦人と同じように歩んではなりませんと語りました。天の父なる神様は私たちを罪から救い出すために愛する一人子を送ってくださったからです。神様の一人子は人となって私たちが生きるこの世界に来てくださいました。それだけではありません。十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったんです。そのようにして神様が生きて働いておられるということを私たちに示してくださり、神様のご計画があることを、そして私たちの人生が神様の救いの約束の中に入れられているんだということを示してくださいました。だから私たちの人生は神様に出会い、神様を知り、神様の救いのご計画の中に踏み出すことができるようになれば、決して虚しいものではないんです。私たちはかつては神様を知らずに歩もうとしていたかもしれない。けれども、神様はキリストによって私たちが新しく生きることができるんだ、神様のご計画のうちに新しくなることができるのだということを教えてくださいました。そしてパウロは22節からこう語ります。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりませんと。この部分なんですけども、 新共同訳の訳はですね、意訳の部分が多くて、実は一番新しい聖書教会共同訳の方が、もともとの言葉のギリシャ語に忠実で、次のように翻訳されています。ですから、以前のような生き方をしていた古い人、すなわち情欲に惑わされて堕落している人を脱ぎ捨て、心の霊において新たにされ、真理に基づく義と清さのうちに、神にかたどって作られた新しい人を着なさい。このように訳されています。私たちは心の底の深いところにある霊において新しくされていかなければなりません。その時に大切なことは、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るということです。でここで、この古い人を新しい人と言われている内容についてなんですけども、いくつかの解釈があります。でまず古い人っていうのは生まれつきの古い性質、そして新しい人というのは生まれ変わった新しい性質を意味する、そんな解釈ですね。その解釈でいくと、古い性質の自分を捨てて新しい性質の自分として生きなさいという勧めになります。でもですね、この言葉をよく読んでみると、例えば20節、しかしあなた方はというふうに複数形で呼びかけられているんですけども、でも脱ぎ捨てるべき古い人、身につけるべき新しい人というのは複数形ではなくて単数の形で書かれているんです。だからこの言葉というのは、私たちがそれぞれ持っている生まれつきの古い性質を捨てて、それぞれに別々の新しい性質を身につけていきましょうということではないようなんです。そうではなくて、パウロがここで書いていることは、あなた方は一人の古い人を脱ぎ捨てて一人の新しい人を身につけなさいということなんです。ちょっと禅問答のような感じですけども、実はここで言われている一人の新しい人というのは、そうです、主イエス・キリストを表す言葉なんです。例えば他の箇所ではガラテヤの信徒への手紙の3章27節こう書かれています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです、というふうに書かれています。なので新しく着るべき人、それはイエス・キリストのことです。じゃあそれに対して一人の古い人というのは何か、それは最初の人アダムを指し示す言葉です。これも例えばコリントの信徒の手紙の1:15-45でこういうふうに書かれています。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初の人は土ででき地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、古いアダムとですね、新しい人イエス・キリストを対比させてパウロが説明しているという箇所があります。なのでパウロが言っていることは、古い人アダムを脱ぎ捨てて新しい人である主イエス・キリストを着なさいということを言ってるんですね。かつて罪を犯してエデンの園を 出て行かなければならなくなったあのアダムのように、私たちも罪を犯してしまうことがあります。ちょうど子供たちが外で遊んで泥だらけになって帰ってきたときに、その泥だらけのまま家に入ることができないと同じように、罪にまみれた私たちはそのままの姿で神様の国に入ることはできません。でも子供たちが泥だらけになったその服を脱いで、そして家できれいにしてもらって新しい服を着ることができるならば、またお家の中に入ることができる。それと同じように、私たちも罪の人であるそのアダムを、古い人を脱ぎ捨てて新しくキリストを身にまとうならば、私たちは神様の御国に、天の御国へと招き入れられていくのです。私たちはこの世の生活を続ける中で、いろいろと汚れてしまうことがあります。でも毎週このように教会に戻ってきて、古い自分を脱ぎ捨てて新しくキリストを着させていただく、それが礼拝です。この新しい人というこの言葉は、ただ単に時間の上で新しくなったというだけではありません。そうではなくて、質が変わった、次元が違った、それを意味する新しさという言葉です。私たちもですね、いろいろ着替えることがあると思うんです。まあ、例えて言うとですね、学校に通っていたとき、特に小学校、中学校、高校とかは、学校に通っているときに制服を着るという習慣があったと思うんですね。まあ、もしかしたら私服の学校もあったかもしれないですけど、制服を身にまとう学校というのは多いと思います。けれども社会に出て行った時に、学校の制服ではなくて職場のこの服を着るということがありますね。そうすると、それまでいろいろ勉強するために着ていた服から、今度は働いて社会貢献をして人々にサービスを施すために服を着るということにですね、質が変わっていくんですね。次元が変わっていきます。同じように、私たちが今着ている肉体、それは古い一人の人アダムに由来した罪を持った肉体です。けれども、それを脱ぎ捨てて新しい一人の人イエス・キリストを着ることができる。それはこれまで神様を知らず、神様から離れていた、そういう存在から罪を許され、神様の愛のうちに生かされる存在へと変えられていったということを意味します。私たちは神様によって招かれて、そして神様によって新しくされていくことができます。けれども、サタンは私たちがそのように新しくなるのではなくて、神様からさらに遠く離れてしまうようにと、そして神様のご計画が進まないようにと罠を仕掛けてくるのだと思うんです。